ほんのひととき。
いらっしゃい。ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん。その名は六助書店。ここの書店は本を売らずにいつも常連さんたちと油を売っています。そんな常連さんたちのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪などなど、本を通して相生の文化を再発見しようって感じです。さて、今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうか。これからの本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
はい、こんにちは。番組を担当しています六助です。今回番組を一緒に担当してくださるのは
花子です。
博士です。
さくらです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初にですね、相生市立図書館からですね、年始年末のお知らせがありますので、花子さんよろしくお願いいたします。
はい、相生市立図書館、年末年始のお休みなんですけれども、はいはい、12月の28日から1月3日までが休館日となっております。はい、で、それにちょっとお休み長いので、貸し出しの期間が長くなっております。
はい、
3週間、普通2週間なんですけど、
はい、
3週間で15冊まで、
はい、
借りられます。このお正月ね、読書三昧もいいではないかと思いますので、
こたつにみかんに本という、
はい、本当に
くつろい
ですね。猫もいたらいいね。
ぴったりね。
じゃれつつ
で、まあ、皆さんご利用ください。はい、相生市立図書館からのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。ぜひね、この機会にちょっと借りてもらって、
そうですね、利用していただきたいですね。
は
い、
まあ、早く行かないと話題の作品はちょっと借りられないかもしれないですけどね。15冊ですから、はい、ぜひ行っていただきたいと思います。今回は特別プログラムとしまして、僕の恩師であります、まあ、先月もちょっと詩を一編、
はい、
読んでプレイという感じでアップさせてもらったんですけども、相生市を代表する文化人であった詩人の高須豪さんについて、彼の残した詩とともに語り合いたいと思っております。相生市の文化面で尽力を発揮された高須さん、2010年8月にこの世を去りました。高須さんとの自分の出会いというのは、相生出身の映画監督浦山桐夫さんの映画上映会、浦山桐夫の世界展での成功から発展した相生シネマクラブというサークルがあったんですけども、においてでした。発足後に一応新聞記事、確か読売ファミリーニュースだったと思うんですけども、そちらのスタッフ募集というのがあって、参加しませんかという感じの記事を見て、まあ、映画好きの僕としては参加させていただきました。ということで、そこからの付き合いとなります。
はい、じゃあ随分なりますね。
そうですね、結構いろいろ講師ともどもいろんなアドバイスしてもらったり、本当に恩師という位置づけをさせてもらってます。ということで、まあ、今回ね、こういうちょっと亡くなってからずっと黒幕に早くせ早くせって言われてたんですけどようやくやることができました、気持ち的に。ということで、まず高須さんの詩を触れてもらえることにできる作品がありますので、昔市内から造園線所に抜ける橋がありました。その名前は海禁橋ということで、まあ相生市住んでる方ですよね、ほとんどの方
が、みんな知ってますよね。
知ってると思いますけどね。全盛期の夕方には自転車で帰宅するために多くの労働者たちが橋を渡る姿が見ることができました。はい、残念ながら2002年にその橋は姿を消しましたけども、その場所には今記念碑が立っています。道路側のプレートには海禁橋の説明が書いてます。そして海側のプレートには高須さんの詩が刻まれています。
はい、
その詩をお聞きください。
橋のたもと、行こか戻ろか、海禁橋は波の上、帰ろか帰ろまいか、橋のたもとに鬼が出る、鬼やあらへん、小雨に煙る浮き橋の、橋のたもとに立つ者は、 天笠大手主を待つ可愛いあの子やないかいな。渡れば松の裏新町よ、無事に帰ってくれなはれ。
高須さんは1932年生まれ、九州へ就活するんですけども、自分の可能性を見つけるために東京へ向かいます。その途中で生まれ故郷である相生へ立ち寄ります。まあ、その時に親類に漢方をねだるつもりだったんですけども、まあ、そんなことするのはちょっと自分の金で自分の体で稼げということで造船所に勤めることになります。で結局東京へ行く機会を逃してもたと、よく僕自身が高須さんのうちに行くたびによく来てもらってたんですけども、はい、まあ、彼は生涯この相生を離れることなく造船所で働きながら市の創作をしました。そして相生市の文化活動に尽力を注いでいっています。高須さんの詩にはその造船所にまつわる詩も多く残されております。続いての詩も橋の玉と同様に海金橋にまつわる詩です。1986年作詩集霧の晩歌よりこちらをお聞きください。
海金橋にて日の暮れが海に長い影を落としている。廃液の匂いとともに盛り上がってくる潮、柵にもたれて一人の男が海の流れを覗き込んでいる。いや、覗いているのではない。抑えきれないものを抑えてきた54年の重い塊、今臓腑もろとも吐き出しているのだ。もう二度と船を作ることはあるまい。働くことを拒んだ巨大なものに向かって男は吠える、吐き出す、吠える。薄闇の対岸では大型ドレッジャーが動き始めた。
この詩が書かれました1986年、この年彼は海金橋にまつわる詩をたくさん書いております。翌年の春に造船所は造船部門を閉鎖しました。その時に海金橋を壊すという噂も立ちました。造船所の象徴ともいえるこの橋を壊すことは高須さんにとって悲しい出来事だったんだと思います。彼は詩で海金橋の大切さを綴ります。そのメッセージはもう今は海金橋は跡形なくなくなってしまったんですけれども、この詩を読み思いを馳せてみませば、そこにはしっかりと力強く渡らせるために橋開く橋の姿が目に浮かんできます。海金橋というとガタガタ、
そうですね、
で、もう根性焼きみたいなんですけど、学生時代に自転車で渡れるきるかという感じのことをよくやりましたけども、結構海金橋についての、まあ、皆さん海金橋は思い出あるのかなと、はい、
よく渡りましたし、はい、花火見る時なん
ですね、はい、いい場所だったんですよね、
特等席でした。はい、
そりゃね、写真がねたくさん残ってるんですけど、もう最初の初期の頃の海金橋は本当にこの四角い箱を浮かべただけでつないだだけのものなので、あの手すりも何にもないんですよね。そこにを一倍の人と自転車だから自転車を引いた人と人がもう結局始業時間と終わりの時間はあふれるような労働者が、本当にここにね高須さんが言ってたように、この二度と船を作ることはあるまいというこの年までそれ続いたんですよね。でこのあとパタッと海金橋は役目を終えたように人の流れはね少なくなって、でついには沈むっていう、なんだかねそこに悲哀感みたいな、
なんか相生といえばやっぱり解禁橋が一つのね、そうそうそう、うん、
象徴だったから、
そうですそうです、
なんかその、うん、かその悲哀みたいなのが結構このね高さんの詩から伝わってくるなと、
ね、
ま
さが感じられる、
ね、男のね、うんうん、こう造船マンの悲しみというか、はい、
うん、感じますね、
感じるね。高須さん自身がすごくダンディーで、うん、ロマンチストみたいな感じの人だった、
やっぱり詩人にある
ね、
うんうん、すごいシャープな感覚と、その中にあるその
鋭さ、
現実を見る
ね、
音の優しさみたいなのが、うんうん、この詩の中にはすごく盛り込まれてるなという感じはしましたね、うん、はい、はい、ということで高須さんの詩結構ねいろいろあるんですけども、はい、あの図書館、あゆい図書館の方に一部、はい、ちょっと貸し出しはできないんですけども、はい、あの閲覧できることができますので、はい、ぜひあの手に取って、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんも
あゆい出身の方ですので、はい、ぜひ彼の功績を感じ取っていただきたいなと思います、はい、そういうことで最後にですね、自分がちょっと気に入った作品がありますので、1971年作詩集夢の中の日常より、こちらの作品をお聞きください。
別れ、さよならと言って別れたが、もうこれきりというわけではないだろう。秋はいよいよ深まって、底知れぬ空の青さを抱きかかえ、残酷な炎を空中に広げている。あなたの足元に絡みつく落ち葉は、色とりどりの言葉となってあなたを取り囲む。あなたは降りしきる落ち葉に埋まって見えなくなってしまうのではないか。あ、鳥が、とあなたがつぶやく。鳥は翼を持っているから季節を追っていくのだ。あなたはその鳥を狩人のように追っていく。まるで自分の影を捉えようとするかのように、あなたはそのまま鳥になってしまうのではないか。あなたが杉木立に見え隠れするごとに光が弾ける。光の粒子があなたを幕の中に包み込んでしまう。もう再びあなたになって現れてこないのではないか。さよならと小さく唇を開けて、ついにあなたは風になってしまった。さよならと言ったのはあの落ち葉であったかもしれないのに、鳥だったかもしれないのに、それらは旅立ちの歌を歌ってたかもしれないのに。さよなら、さよなら、いつの日かまたあなたに会おう。産みたての卵のような形で。
いかがでしたでしょうか。少しでも高須郷さんの詩の魅力が伝われば本望です。以上、今回は特別プログラムとして相生が生んだ詩人高須郷さんの軌跡を紹介いたしました。ほんのひととき1月号、本日は12月15日土曜日、相生市民会館204号室より収録いたしました。出演は
花子と
博士と
桜と
そして六助でお送りいたしました。それでは皆さん、良いお年をお迎えくださいね。
さようなら。